こんばんは。年度の御言葉のマタイの福音書の13章を開いてください。23節を読みします。ところが夜市にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから聖書を通して学びますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アメン。お祈りありがとうございました。おそらくすべてのチームが帰ってきたと思いますけどもですね、感謝いたします。それで映像がありますのでね、この帰ってくる喧騒の中でですね、映像を一生懸命作ってくださいまして、そして持ってきてくださったんですけども、その映像をまず見ていきたい、こういうふうに思います。Many, many more times. ところが夜市にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。
初めてイスラエルに来ています。感動しています。
はい、藤田です。今回ですね、初めてイスラエルチームの方に参加させてもらったんですけども、本当にこう聖書で OK ということがですね、実際そこの場面で見てですね、すごく楽しかったです。
我らに父子聖霊の御名によってバプテスマを宣
言。エンヨルダン川で洗礼を受けたことを感謝します。
エモイルカメラを参加と思って参加
皆さんこんにちは。奇跡が起こりました。感謝します。
イスラエルへ行く2週間前の土曜日の海外選挙2の授業ではですね、ミッションの方からもうホテルがないからこれからは入れないかもしれないとアナウンスしてくださいって言われたんですね。と思って、あ、これじゃもう絶対に不可能だっていうふうにちょっと思い始めたんですけれど、その次の日の日曜日、帰ろうとしてる時に、2人分の献金をぜひっていうことでですね、そういうお話がありました。ホテルはまだ取れる状況ではありませんでした。問い合わせたらですね、パウロ牧師からもう写真ニュースにもうこれ以上は受け付けませんって、もうさっき言われたばかりですって言われてですね、ますますもう不可能だっていうふうにですね、神様は言葉を与えてくださったんですね。2人をお呼びになった。でそれを思ってですね、2人で祈っている時に水曜日にホテルも取れましたということでですね、で、来ることができました。そして本当に神様が奇跡を表してくださったことをですね、2人で本当に感謝しています。
今ですね、イスラエルにいます。これは私にとってすごく奇跡なんです。なぜかというと私は19年間ずっとイスラエルに行きたいと祈ってました。貯金もゼロですし絶対無理なんですけれど、神様が祈りに応えてくださって、イスラエルに来るお金全額プラスお土産代とかそういった食べたり飲んだりするお金もですね、与えてくださいました。それにたくさんの恵みを神様は今このイスラエルの地で私に与えてくださいました。本当に神様に感謝しています。
夏の白馬キャンプに参加したときに、最後の閉会盛会に出るときにですね、ある姉妹から、シーバ牧師、イスラエルチーム参加申し込みしましたかというふうに言われました。私はその時参加の申し込みをしていませんでしたので、していませんというふうに言ったらですね、姉妹からそれはまずいですよ、すぐ申し込みをしてくださいということを言われたので、私は、白馬キャンプの閉会盛会の時にですね、神様に悔い改め、そしてその場で、申し込み金を振り込みました。するとですね、1週間後神様の奇跡によって献金が与えられ、今私はこのイスラエルの場所に立つことができました。神様本当に感謝します。
エルサイオンのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのがね、分かっていたんですよね。明らかにね、神殿の場所でしょ、神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってね、永遠に主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんですよね。神の御座となってね、さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているわけですよね。スタランという神の教えを私は学んだ。キリスタランという教えの深さは100だとするとね、1ぐらいだったかもしれませんよね。1にしろ、わずかにしろね、悟ったんですよね。でその時に、実は実が出てきた、これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということだと大きな関係があるんですね。それがですね、最初は2倍かもしれないけど5倍になったり10倍になったり30倍になったり40倍になったり50倍になったり100倍になったりします。働きは確実に起きる。
1週間でこちらの責任と思ったことは終わったんですが、あと1週間ね、なんであるんだろう。これはなんかあるぞってね、これからなんかね起こるんだろうというふうに思います。
はい、どうもありがとうございました。続きだね。年度の御言葉でですね、ちょっと出してくれます。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、ある人は100倍、ある人は60倍、ある人は30倍の実を結びます。こう書いてあります。で、これは一つの真理を言ってるんですね。どういう真理を言ってるのかといいますとですね、私たちが何かを達成したり成功させるためには、私たちの能力を使い、努力を使い、そしてやっていきますね。ですが、それが中心ですね。ところが、これは違うって言ってるんですね。神様の身が現れるためには、私たちが神様の言葉を理解し、それに従い、あるいは神様の言葉を受け、それに信じ従い、その神様の言葉が土台になるって言ってるわけですね。私たちの力とか、努力とか、そういうことはですね、神様の言葉をすることにおいて必要ですが、そのこと自体が大きな実を結ぶさせるためのね、ポイントとはなっていない。こういうふうに言ってるわけですね。それで、帰ってくるときですね、一つの出来事が起こったわけですね。それは何かというと、帰れなくなったということがある。で、これは私はね、意図的なものと考えております。で、それは何かというと、トルコチームに近いんですけども、トルコチームの時に我々はクーデターに巻き込まれたんですね。そして空港から出られなくなったんですが、その時にですね、私たちの飛行機が降りてって、着陸したら空港不衛兵さんになったんだよ。このタイミングですよね。神様が言うのは、着陸する前に空港閉鎖にしてくださればね、我々はあんな苦労する必要はなかったね。そして今回もね、ちょっと思ったのは、私前の方にいたから聞いてたんですよね。あと15分で着陸しますって。そしてその15分の間に着陸できなくなったね。具体的にね。ですから私はですね、これはもう主の意図的な事柄であろうというふうにね、感じてるんですね。意味があることですね。もちろんその後ろには神の素晴らしい計画と御業があります。で、その中でですね、ちょっと感じるのは、今までその時に、同じような出来事が起こった時に2回奇跡が起こったんですね。一つは62人の奇跡って言って、突然62人分の場所が与えられて、それで全員で一緒に行けるようになったということが起こったね。それからもう一つはですね、トルコのクーデターで追い込められて、切符が取れない状況にもかかわらず、突然切符が取れたということが起こったんですね。で、奇跡に我々は驚きました。しかし今回は違う形の神様はですね、御心を用意しておられるなということを感じたんですね。その一つはこれを感じました。何を感じたのかと言いますとですね、我々が行けなくなって、ポーランド航空の職員がいろいろ対応しているわけですよね。そしてですね、対応しているときに、彼らがね、感動してきたんですね。なぜ感動してきたの？あなた方の態度は他の人と違う。穏やかに、普通に対応してくださってるということでね。感動してきた。具体的にね、困ったことが起こったわけですけども、でその時にですね、 私はの主を崇めたんですね。なぜそうなった？皆さんね、感謝の教えを知ってるでしょ。だからそれが深くにしろ浅くにしろ入ってるわけ。そうしますとね、感謝の教えをある程度悟ってその言葉の上に立っているか、どういうことが起こったのかというとですね、感謝の教えの実が出てきた。これが起こってきたということを感じる。でこの時にですね、御言葉の素晴らしさ、恵みですね、その、態度っていうのは我々が出たものではなくて、神の言葉を悟ることから出てきている。そこに一つ大きなポイント、それとともにですね、今回12人のグループに分かれて、そしておのおのロシアからね、フィンランド、ドイツ、いろんなところを経由して、イギリスを経由してね、帰ってね。それを見ながらね、ちょっと私思ったことがあるんですね。それは何かというとですね、やがて皆さんがそういうような感じで、全世界に出ていくっていうことの一つの印のように一つ私は見えました。それとともにですね、おのおののグループがね、一つのグループとして対応できる動きをしているっていうことを見たときに、これからいろいろな大きな事柄がね、起こってくるんではないか。そしてね、今一部の教会から使わされるチームが出ていますが、そうではなくて、皆さんがいろいろチームを作って、そして動いていき、そしてその働きをなす時のことを主が語ってるんではないかというふうに、ちらっと感じてますね。そしてですね、もちろんそれはちらっと感じたことで、神様は全ては益にされますから、今回の事柄の中に、さらに我々の知らないような神様のいろんな恵みが詰まっていると思うんですね。そして、それを見たときにね、驚くと思うんですが、しかし、いくつかの事柄はなんとなく、神様の新しい動きを感じるなということ。で、今回のことを通してね、分かっている部分は多くはないんですが、分かってない部分に神様の多くの秘密と祝福がね、隠れている、満ちている、ね。これは確実にそうですね。皆さんにそのことを具体的に私は話すことができる時が来ると思いますね。感謝したい。こういうふうに思います。それとともにですね、今回行くときに、困ったことがあってね。何を困ったのかというと、体調が良くないですね。8月入院、9月入院、10月イスラエルチームですから。で、明日病院行きますから、今週入院の予定ですから、そうすると8月入院、9月入院、10月イスラエル、11月入院、12月入院ってなる。それでですね、体力的な問題を感じたわけですね。一番恐れたのは、ポーランドで入院になっちゃう。それを一番恐れたんですね。で、その時に、一つ確実に守らないポイントっていうのはある。それを求めました。それは何かっていうとね、神の。神の。明確に神の言葉を受けるということが必要で、そしてね、神の言葉に立つということが必要で、そうしましたらですね、主がね、言葉を与えてくださって、まあ、かなり覚悟がいった、ポーランドで入院したら嫌だなと、誰も知り合いないからね、もちろんポーランドの教会は知り合いっていうませんけども、ね、登場から1時間ないんだところに行っちゃいます、ね、そういうような感じですね。それでですね、どういう状況になったのか、向こうに行ったら、まあ、大変厳しい状況 まあ、ヨハナ君はそのことをよく言っております。具体的にね。で、思わぬ現象が起こってますね。じゃあ何が起こった？熱射病。これが起こったんですね。中島さんがね、昼間の日射で危ないぞっていうことをみんなに言ってたんですけど、夜ですね、非常に厳しい状況になりました。具体的にね。で、私は他の薬も使ってるので、なんかね、熱射病になりやすいらしいですね。でかなり厳しくなって、ね、もう苦しくなって、厳しくなって、あ、これはね、救急車を呼ぶしかないかな、これはエルサイムの。そういうふうに感じて、救急車を呼ぶしかない。その時にね、ちょっと感じることがあるんですよ。呼んじゃったら、私入院になっちゃうんですね。そうするとですね、チームの全体のいろんな事柄に差し障りが出る。どうしたらいいかな。ということを感じたんですね。でもね、まあ、厳しい状況だから、これはやむを得ないと思って、早朝ですね、早天の前にミッションスタッフと看護婦さんの方々を呼んでね、いろいろ話して、タクシーを呼んで病院に行くっていう、そういうような形だったんです。で、その時にね、力が来たんですよね。病院行こうかっていう時に、ぐんと力が働いて、ね、あれ大丈夫だぞ。そしてですね、御言葉が来た。それは何かというと、このままやりなさい。それでね、そのままやったんです。そうするとね、私の朝の姿を見てない方々は、元気ですねとかね、元気になりましたねとか言ってますけど、そうじゃなくて、言葉、神の言葉、これが与えられる。そうしましたら、そのポーランドの出来事でですね、かなり疲れてしまう。そしてね、ちょっと倒れそうになりました。ポーランドのことが起こったときね、まあ、我々の抱えの方々みんな個室をもらってたんですね。そしてその時にですね、私とヨハネ君の部屋だけ個室じゃなかった。ダブルベッド。いや別に私はヨハネ君とダブルベッドにはなりたくない。狭い。ですね、それで個室がいいと思ったのに、ね、ちょっと岩永君に文句言ったのどうしてこうなった。そしたら岩永君に言われたんですね、お父さんを見てていつ倒れるかわからない、そばについてないとダメだ。そう見えてたんですね。でその時にね、私ねちょっと言われたんですね、何を言われたのか、ね、あなたは現象だけを見て、重要なのは神の約束の言葉です。あなたに何の神の言葉が与えられて、神の教えが思い起こしてみなさい。その時ね、あ、気づいたんですよね。何を気づいたのかというと、現象ね、例えば歩くとフラフラするとか、頭がぐわっとなって気持ち悪い。でそこに目が行っていたんですが、あ、そっちではない。神の言葉を悟り、神の言葉に立つ。これが一つポイントであろうと。こういうふうにね、感じて切り替えたんですね。それはね、一気に変わっちゃった。でその後ね、ご飯食べに行ったんですね。で私ね、ステーキ頼んで。そしてね、ヨナ君はステーキ頼んだときに、絶対に私が残すと思った。だから、ハンバーグを頼んで、 で残った分食べてやろうと思ってですね、用意してたんですね。そして300グラムぐらいのステーキをね、焼いてきたんですね。要するにタダで飛行機は飛ばなかったので航空会社が払ってくれるステーキだったんですね。そしたらですね、なんか元気が出てきて300グラム食べちゃった。でその時にね、ちょっと今回感じることがあるんですね。それは何かというと、私の考えでは働きを全うすることはまずできないだろうと。しかし主は違うことを言われたんですね。そしてね、主の言葉に立った時に全ての奉仕を全うすることができたんですね。でその時に主のいろいろな栄光をその中で見ました。でその時に神の言葉を悟り、そしてですね、神の言葉に立ち、その時にですね、神の言葉の実が現れてくる。こういうことをね、非常に強く思ったのです。例えば今主の御言葉の働きでもそうですよね。神から与えられた言葉に立ち、私たちはですね、神を愛する者のためには全てが働いて益となるという言葉に立っている方が多いですよね。そうするとですね、面白いことが起こるんですね。それは何かというと、主の時間における危機とかいろんな問題が起こりますね。マイナスがその益になっちゃう。普通こうなってこうなってこういう問題が起こればこうなるのに、そうならない。技が進む。で皆さんの場合でもですね、人生においていろんな問題とか困難が起こって、そして痛みとかマイナスがあって、これからこういうことが起こるんだろうというふうに予想できるのに、逆にそこから祝福が起こっちゃう。でそれはどうしてなのか。もちろん皆さんが神様に愛されているからです。しかしね、神様が愛されている人たちが神の恵みを見るための必要なポイントというのはね、ここに書いてあるんです。それは何かというと、神の教えを悟り、それに立つことです。で神の言葉に立つことです。その時に何が起こってくるのかというと、神の祝福の技が起こってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。それで私たちはですね、イスラエルに行ってきたんですが、イスラエルっていうのはイスラエルに行った人たちだけが関係あるところではありません。特にイスラエルの中心のエルサレムっていうのはですね、皆さんに関係があるのですね。どうしてそう言えるのかっていうとね、先ほどもちらっと説明されましたけど、エルサレムっていうのは2つあって、地上のエルサレムと天のエルサレムっていうのがあります。天国ですね。そしてですね、天のエルサレムが私たちの永遠のふるさとって言ってるんです、神様。そして天のエルサレムはですね、私たちが永遠に住む、神と共に住むところ、そして永遠の生涯を送るところと言われてる。そしてその天のエルサレムは今天にありますか、分かりません。今のエルサレムとは違いますから。しかし千年王国の後、天のエルサレムが天から降りてきて、そしてですね、今のエルサレムをこう、なんて言いますかね、吸収者みたいなね、そして天のエルサレムは今のエルサレムのところに立つことになります。それでそこに我々が永遠に生きるということになる。ですからエルサレムと皆さんは大きな関係があるんですね。そしてですね、この天のエルサレムのことをしっかりと理解することとしないことは、信仰生活に変化が起こります。それは何かというとですね、天のエルサレムを理解することによって、私たちが一体どういう存在、永遠の存在であり、ね、永遠に神と共にあり、そしてですね、この地を永遠に引き継ぎ、 そしてですね、神の愛の中を生きるっていう、そのね、流れが見えるんです。皆さんが一体どうなるかっていうことね。ところがね、それがないとね、罪が許されるのは嬉しいですけど、地獄に行かないとか、あるいはいろんな問題が解決するとか、この部分は見えます。私の今関わっている目の前の現実的なものね。ところがね、その向こう、永遠に至るところっていうことがね、はっきり見えてこないんですね。そしてね、天のエルサレムってそれを開くんです。ですから私たちはですね、永遠のことを考えなくても、ね、信仰生活が遅れますしね、罪の許しはありますし、素晴らしい主の祝福があります。しかしね、永遠の中にあってのそのことであることをさらに理解することを通して、実はさらに深くリバイバルの働きとか、あるいはですね、迫害の働きとか、これが見えてくる。で、皆さんの使命とか、皆さんのですね、意味とか、それが見えてくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。そしてその上でですね、主はね、特別な祝福を私たちに与えてくださいました。まあ、聖書では私たちはですね、罪人であり、すべての罪が許されたわけですけども、誰よりも愛されているんです。私たちのように愛されているものはありません。そしてですね、その愛を神様はね、二つの面で表そうとしています。それは何かというとですね、一つは、まあ、友全体で言えば祝福を受けるということですよね。一つは私たちがキリストに似たものとして成長するっていう、この面。一つはね、もう一つは何の面かっていうと、神の皆さんに対する永遠の計画、召し、永遠の祝福が成就するっていう、こういうポイントです。で、その時に多くの方々はね、失敗するのですね。それは何を失敗するのかっていうと、自分の能力と力でそれを全うしていこう。本能的にそう思いましたね。私も長い間そう思っておりましたね。しかしその中で気がつくことはあるんですね。何が気がつくか、とてもできない。とても達成できないと。で、神様はね、そのことを知っているんですね。そして何を与えたのかっていう、恵みを与えた。その恵みっていうのは何かっていうと、言葉、教えです。神の教えを我々が理解することを通して、私たちが変えられていくのです。変えられていくのですね。まあ、例えば、変えられていくにしてもね、100倍の人もいれば、2倍の人もいれば、3倍の人もいれば、4倍の人もいますね。我々が理解し、従う度合いにおいて、その技が違ってきますよね。しかしね、例えば今回ポーランドで泊まっちゃった時にね、仕事もあるでしょ、みんな立ちっぱなしで疲れていて、そして帰れなくなっちゃったわけですからね、まあ、大変な怒りもこの中にあるでしょうね、具体的にね。ところがね、変わってきてる。誰の力か。これはですね、神様の力です。技は起こり始めたんですね。今私たちはね、個人の働きとかいろんな働きを成しております。神様の恵みから見れば実に小さなものであろうと、こういうふうに思います。そしてこれからさらに大きな事柄が起こります。例えば、ロングビーチホテルにましてね、そこのオーナーの3人の兄弟がいるんですが、2人辞めちゃって1人しか残ってないんですね。もう30年来よく知ってる方なんですね。で、今回挨拶したらですね、ちょっと憂いが目に走りました。 それは何の恨みが走ったのかというと、私の体力が衰えているからです。具体的にね、で同情してくださいました、ね、それ多分ね、そんな長くないなと思ってるんではないかというふうに、そういうふうに感じます。しかしね、神の恵みというのは体力ではないのです。神様自身の中にあり、神の言葉の中にあります。皆さんに大きなマイナスとか問題があったとしても、実に神の言葉に立つときに、それで神の約束に立つときに、で神の言葉を悟り、それに従うときに実が出てくる、実が現れるのですね。寝てる人も含めて、来年の今頃まだ寝てるかもしれませんが、基本的に私たちを通してね、恵みはね、発展します。どうして発展するのかというと、私たちがより神の教えを理解するようになり、より神の約束を信じるようになってくるからです。そこにポイントがありますね。そしてですね、それはさらに大きなものとなり、永遠の世界の中ではですね、主は素晴らしい御業を我々に表してくださるということをね、どうぞ覚えておいてください。神の教え、神の言葉は神の愛の現れの土台であり祝福です。で、私たちが祝福されたのです。で、私たちが祝福されたのです。多くの祝福を見ます。で、私は祝福されてます。8月9月入院で、10月イスラエルで、11月12月入院でやったとしても、私が与えられる祝福は素晴らしいものです。で、同じように皆さんも祝福されたんですね。その神様に感謝していきたいと、こういうふうに思います。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
大きな願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。